6. 自分軸で生きる方法5ステップ。さあ、ここからは実践編です。自分軸で生きる具体的な方法を見てみましょう。自分軸で生きるとは、本来の自分へ帰ることです。それには何かを足して新しい能力を身につけることはありません。大人になった私たちは、この世界でうまく生きていくために、世間に合わせて、人に合わせて、常識や固定観念の着ぐるみを重ねて、さまざまなネガティブな感情や思考を働かせてきました。自分軸に帰るには、その着ぐるみを一枚一枚脱いでいきます。それは、玉ねぎの皮を一枚一枚丁寧に剥いていくような作業なのです。それでは早速、自分軸へ帰るための5つのステップを見てみましょう。ステップ1、そのままで最善、大丈夫。まずは、どんな状況も感情もそのありのままの自分を受け入れることから始めます。自分軸で生きられるようになるためには、この自分を受け入れるというステップがとても重要です。失敗も、人より劣ることも、できないことも、悲しみも、苦しみも、苛立ちも、何もかも、すべての感情体験はそのままで最善であり、何一つ変えることなく意味のあるものです。はじめはそれが腑に落ちてわからなくても、何度も自分自身に、そのままでいいんだよ、大丈夫と伝えてあげます。傷ついて苦しんで、もう嫌と叫びたくなることもありますよね。どうして私ばかりこんな思いをしなくちゃいけないの、俺は悪くないと怒りがこみ上げてくることもあるかもしれません。苦しくて苦しくてたまらない、でもどうして誰も分かってくれないのと悲しくなってもいいのです。それでも大丈夫です。そのままの、そのネガティブなあなたのままで、何一つ欠けることなく、すべては最善で、あなたは価値ある存在です。本当はすべての存在が、ただそのままで愛に包まれています。そのことが今はわからなくても、まずはそのままの自分をぎゅっと抱きしめてあげてください。よく頑張ってるね、大丈夫だよ、いつでも私がそばにいるよと。ステップ2、心の中を観察。落ち着いたら、今度は心の中を観察して、ネガティブな感情や思いに気づきます。ここで大切なポイントは、この感情・感覚が自分の中にあったと認識することです。ただなんとなく無意識に感じているのと、私は否定されたと感じていると認識するのでは大きな違いがあります。感情は認識することで初めて解放することができるのです。怒り、恐れという具合に、名前のはっきりしない感情も手放していけます。例えば、なんだかわからないけどモヤモヤするなどは、今私はモヤモヤしているなど、自分なりに今感じている感覚とぴったりな言葉を使って一つにつかむと解放がしやすくなります。感じる感情や思いを色や質感で例えるのもいいでしょう。例えば、モヤモヤっと灰色の煙のような嫌な感覚が心の中にある、とても不快な感覚など、形に表現してそれをイメージでぎゅっとつかみます。ステップ3、ネガティブ感情思考の解放。ネガティブな感情をぎゅっとつかむことができたら、この感情はいらないと 強く決めることで解放していくことができます。感情エネルギーはもともと形ないものですから、意志の力でいらないと決めるだけで解放できるのです。吐く息とともに体の中からネガティブなエネルギーが出ていくイメージをしたり、イメージの中で焼却炉を作ってその中へどんどん投げ込んで燃やしていくのも良いでしょう。何度やっても解放されないと思っても諦めないでください。感情エネルギーはいらないと決めることで必ず解放されています。また出てきた時はより深いものが出てきたと捉えて何度でも続けてみます。ステップ4、幸せ感謝スイッチを作る。ステップ4では、自分が望む幸せや感謝の気持ちをいつでも感じていられるようにするスイッチを作ります。ネガティブ感情を解放すると心に空間ができます。今度はその空いた空間にポジティブな感情を入れていくのです。それは解放だけでは心の習慣が変わらないので、伸ばしたゴムが手を離すとまた元の位置に戻るように、すぐにまたそのネガティブな感情に戻ってしまうからです。でも初めはネガティブな感情を感じているときにポジティブな感情を感じることはなかなか難しく感じるかもしれません。ここでは少し訓練が必要です。出来事と感情は本当はつながっていない。ネガティブな出来事にはネガティブな感情、ポジティブな出来事にはポジティブな感情。実はこれは今までの知識や経験によって紐付けがすでに出来上がっているので、条件反射のように状況とぴったりな感情が出てきます。でも本当は出来事と感情はつながっていないのです。驚くことに私たちは習慣的な思考パターンを変えることで、目の前の状況に左右されずに心の中を望む感情に保つことができるようになります。それには幸せ感謝スイッチを作っていつでもそのスイッチを押すと幸せや感謝を感じる訓練をしていきます。スイッチは幸せを感じる情景を思い出したり、好きな言葉を言ってみたり、色や香りをイメージすると幸せや感謝の気持ちが内から湧き上がってくる感覚を何度も感じることで作ることができます。それは新しい紐付けを作る作業なのです。新しい紐付けは何度も何度も繰り返すことでしっかりと紐付けが出来上がり、スイッチを押す、つまり決めたことを思い出すと、その感情が心によみがえるようになります。人は実際に経験したことは強く紐付けをすることができます。例えば昔つけていた香水の香りを嗅いただけで10年前の情景が目に浮かぶように思い浮かんだり、学生の頃流行った音楽を聴いただけでその頃の思いを思い出したり。でも本当は現実に体験していないことも感情の紐付けを作ることができるのです。ステップ5、幸せ感謝スイッチを押す。幸せ感謝スイッチを押すときのポイントは、はじめは目の前の出来事に対して幸せや感謝を感じられなくても大丈夫ということです。スイッチを押す、決めたことを思い出すとは、決めた感情が自分の内から自動的に湧き上がるように習慣づけをしていくことなのです。例えば目の前に嫌な感情を感じる相手がいたとき、その人に対して感謝を感じるのは難しく感じることもあるかもしれません。でも私たちは紐付けの訓練を続けていくと、目の前の相手に関係なく自分の心の中を感謝で満たすことができるようになります。 これは何度も何度も訓練をしていくことで本当にできるようになります。実は私も今その訓練の真っ最中です。やがてはどんな状況があっても幸せや感謝の感情をいつでも感じていられるようになるそうですよ。ステップまとめ。5つのステップを日々実践していくと、意識の軸は他人軸から自分軸へ移行していきます。周りの目ばかり気にして自分を生きられなかった人も、誰かに評価してもらうために頑張って生きてきた人も、自分の中のネガティブな感情や思考が解放され、ポジティブな感情に書き換えられていくと、自然に私はこうしたいからこうしようと、自分が望むことを葛藤なく選択していくことができるようになるのです。実はそれをできなくしていたのがネガティブな感情や思考だったのです。ですから、重しのようなネガティブな感情や思考を解放すると、私たちは自分軸で生きられるようになります。自分軸で生きるには、何か特別な能力や身につけなければならないものはありません。やるべきことはただ一つ、心の中のネガティブな感情や思考を解放し、ポジティブ感情に書き換えていくことです。意識の変化は緩やかに訪れます。少しずつ自分軸でいられる時間が長くなり、やがてはさなぎが蝶へ変わるように大きく変化変容していくのです。自分軸で生きると人は生き方も現実もすべてが大きくシフト変容していきます。最後に、現在私たちの住む地球は変化変容の大きな時代を迎えています。そんな時代に自分軸で生きることは、私たちがこの世に生まれてきた大きな目的であり醍醐味です。スピリチュアル大学では様々な角度から自分軸で生きるための取り組みを行っています。課題を通して深く自分を知ることであったり、生まれてくる前に決めてきたブループリントの書き換えワークや、自分の思い込みや固定観念を外す取り組み、また私たちが本来持っている能力を開いていくことも、すべてが自分軸で生きる取り組みへつながっています。自分軸で生きると私たちは不安や恐れを克服して、本来の自分が望むことを葛藤なく選択し、本当の自分を生きていけるようになります。それは日々の取り組みによって誰にでも可能なことなのです。あなたの心を自由にする無料レッスン。この自分軸を書いている仲間たちが体験したように、スピリチュアル大学であなたの人生のステージを引き上げる学びを体験してみませんか？幸せなはずなのになぜか心が満たされない。この人生でまだやり残している大切なことがあるんじゃないか。漠然と出てくる不安や恐れ、怒りをどうやって解放したらいいのか。こうあるべきに縛られた窮屈な人生からなかなか抜け出せない。解決の糸口を見出せなかった問題も、それを作ったステージより高いステージから見下ろすと、簡単に答えにたどり着けることがよく起こります。なぜなら、問題の原因と結果の因果関係が見出せるようになるからです。それにより、あなたが手にするものは、物事に翻弄されず、冷静に全体を俯瞰できる、広い視野と心のゆとり。さらには、あなたを縛ってきた根本原因を解放することで、自由にキラキラと輝いて生きられる理想の自分へシフトすることだってできるのです。今なら 7日間無料でご参加いただけます。2007年4月の開講以来、延べ2万件以上の具体的な実践方法を提供し続けてきた学長が、スピ大生以外に初めてその機会を提供させていただきます。参加方法は簡単です。お名前とメールアドレスを登録するだけ。自分史上最も輝くあなたと出会う始まりの7日間特別講座をお届けします。実際お届けする内容はこちらです。本日1日目は、望むことがなかなか現実化しない理由とは。2日目、望む現実を作り出すことができる人は皆ある秘密を知っている。3日目、天才に共通する秘密とは。4日目、私たちが生まれてくる理由とは。5日目、生まれてくる前に用意してきた設定と運命の分岐点とは。6日目、習慣化されたネガティブ回路を書き換えるワーク。7日目、自らを縛ってきた制限を解放して心の自由を手に入れる。学長の言葉があなたの中に眠っていた答えを引き出し、すっと心が軽くなるのを感じられた瞬間、こんなに自分を縛っていたのかと驚かれるかもしれません。気づいた分だけ軽くなる、あなたの心を自由にするレッスンの始まりです。